ちらは88.0 メガヘルツ、フリーレディアリサーチラボラジオです。
フリーメディアリサーチラジオブースからお送りしています。ここで緊急企画ということでゲストに来ていただきました。ブラックリストの会の皆さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、一人ずつお名前を。
あ、ブラックリストの会の一色と申します。
はい、一色さん。
ブラックリストの会の栗原と申します。
はい、栗原さんの、もう知ってる方はブラックリストの会できたらピンとくると思うんですけど知らない人はブラックリストの会ですって言うとどういうやつなんだみたいなこう思うと思うんですよね。ブラックリストの会について教えてください。
はい、ブラックリストの会というのはブラックリスト化されちゃうかもしれない人たちがちょっとそれを抗議するっていうことなんですけど、ブラックリスト化っていうのは今大学とかで借りている奨学金、これ借金が、ほとんどなんですけど、それが返せなくなると3ヶ月以上滞納すると、日本学生支援機構というその奨学金を貸しているところがその人たちをブラックリスト化して、でそれを金融機関に通報するっていうことを今やっているんですね。でそれがブラックリスト化っていうふうに言われているんですけれども、ちょっとそれおかしいんじゃないかっていうふうに思ってて、でそのブラックリスト化に反対する人たちで作ったのがブラックリストの会です。
はい、奨学金に関しての問題でブラックリスト化が行われているということなんですね。
はい、
お二人は奨学金はもらいながら大学は行ってたんですか？
ブラックリストの会はいろいろな人がいて、もらっている人とか、すでに返済した人とか、あと教員になって免除された人とか、全く奨学金はもらわなかった人とか、大体いろんな人の中で問題を共有する人たちでやっている団体なので、僕個人はもらっていないんですね。
はい、
僕は実は結構もらっていて、
はい、
実は640万円くらい。
640万、はい、結構
借金があります。
その奨学金をもらったことがいきなり借金になっちゃうっていうことで、栗原さんは実際に奨学金をもらってて640万を返してないというか。
そうですね、正直年収今20万くらいなんで、
返せないんですよ。月収じゃなくて
年収
20万ぐらい、年収20万ぐらい、
やっぱ返せないし、ちょっと、
はい、
非常勤講師、
大体その高額、何百万っていう行く人はですね、
すいません、
はい、
すいません、全然慣れてないので。大体研究職っていうものを目指している人で、院生とか博士の課程にですね行ってしまうと、500万とか600万とか700万になってしまうんですよ。そういう人たちは当然その研究が終わった後も先生を目指しているので、一般的なこう職業にはつかないわけですよね。でそういうことになってるってことなんですけど、だから問題がある人っていうのはそういう人が多いっていう。
実際に栗原さんはそれでなんて言うんでしょう、奨学金を返してないことで督促状とかっていう、もともとの奨学金のシステムから少し聞きたいところもあるんですけど、それは月々いくらずつこう返済しなければならないというような感じ。
今まだ年収が300万円以下の人は、
はい、
その免除っていうか猶予期間っていうのがあって、まだ返さなくていいから、督促状はなんか間違えて送られてきたのが 1,2 回あったくらい、嫌がらせみたいに来たのがあったくらいなんですけど、はい、でも基本的に返すのはだいたい月々4万円くらいっていうふうに言われて。
そうですよね、月々4万じゃ年収20万円しかなかったら月々4万も払えないですよね。
そうですね、正直月収超えてたりします。
はい、ですよね。それを奨学金返せとかこう言ってる方は理解をしてくれない っていうことなんですか。
そうですね、なかなか理解してくれないですよね。
それでブラックリストに載ってしまう、はい、ブラックリストに載っちゃうと具体的にこうカードが作れないとか、はい、あとは
もしかしたら家が借りられないとか、
家が借りられない、はいはい、携帯電話を新しく買えないとか、
とか
そういうことで実際にそういう状態に栗原さんもなってしまってい
やまだ、
まだなって
ない、そこまではその一応猶予されている期間、
さっき言った300万以下の収入の人は一応まだ免除されるんですけど、はい、それ以上収入を超えちゃうともう確実に払っていかないといけないっていうのが今のシステムなんです。
本当にもうブラックリストに入れられてしまっている人も実際にもういるんですかね。
あの多分ブラックリスト化はもうやっているとは思うんですけど、はい、まだそういう人は具体的に出たっていうのは聞いてない。
これから来そうな気配がしてる。
これから間違いなくやられる。
それはいつ頃からとかこう何か具体的な指針出てるというわけではないですか。
あの、はい、今ブラックリスト化ってあまりに露骨にやりすぎてるんで、はい、すごいその日本学生支援機構とか文科省がいろんなこう労働団体とかその、まあ、いろんな他の僕ら以外の人たちも批判をしていて結構その批判が盛り上がったりしてるんです。でいろいろその国会で文科省の大臣が責められたりしていて、はい、だからそういう多分ほとぼりが冷めた頃にやるんじゃないかと。あ
ということはほとぼりを冷ましちゃいけないというか。
その通りです、ね、もっと責めないと、
はい、ということで普段はあの最近こういろいろ名前も聞きますけどどういう活動をしているのかっていうのを少し教えていただけますか。
はい、あのそうですね、やっていることとしては、まあ、作った時に、まあ、ちょっとこの、はい、まあ、奨学金、まあ、そもそも借りなくちゃいけない原因というのが学費が日本の場合超高いんですよね、はい、なんか国公立でも50万とか100、その私立だと100万とか年間しちゃうんで、なんかそういう問題だったりあるいはその奨学金、日本みたいにこう借金しかない奨学金の国ってほとんどないんですよ世界的には。だからそういうことをちょっと伝えようということでシンポジウムを組んだりしているのがやっているのと、あと、まあ、直接ちょっと支援機構とかにこうちょっとこれはクレームしなくちゃいけないなっていうふうに思っていて、そういうその支援機構に直接訪ねていってこう申し入れって言って抗議しに行ったりとか、あとそのこの今回のブラックリスト化やった人たちに支援機構にこうブラックリスト化しましょうって言ったこう知識人の人たちがいるのでちょっとその人を訪ねていってあの何やってるんですかみたいな感じで、まあ、ちょっと怒りを伝えたりその人に話聞いたりとかっていうことをちょっとやってたりします。
あの教育問題自体をこう解いてるというところあるんですね。
そうですね、やっぱりだからブラックリスト化っていうのに反対するのと一緒にそもそもやっぱ学費無償化当たり前なんじゃないかとか、その奨学金はもう普通にくれるっていうのが当たり前だっていうことをちょっと問題化していきたいな。
海外のやっぱり学費っていうのは日本ほど高くないということと、学びたい人がどんどん学びを受けられる学べるという環境が海外の方があるんですね。
そうですね、なんかよく聞くのはヨーロッパとかだと学費はまあほとんど無償ただだったりで奨学金もこうもらえたりとか、ではアメリカとかだと逆に学費は高いんだけど奨学金でただでもらえるのが結構充実してたりとか。
私もこう調べてみたことがあって奨学金っていう名前だから最初はもらえるんじゃないかなって思うじゃないですか、じゃなくて終わったら返さなきゃいけないっていうシステムが、返さなくていい奨学金ってほとんどやっぱりないですよね。
そうですね、だから海外の人に話すと、はい、奨学金で実はこれ借金なんだっていうとそれ詐欺じゃんっていうふうに言われるんですよね、
は
い、
どうして日本はこうなんでしょうね
なんでなんですかね。なんかこうこの仕組みって戦時中とかに作られた仕組みだったりするんですけど、はい、なんかそのまんま改革されずに来てたりするんですよ、ね、なんかどうしてなんですかね。
そうですよね、そのあたりをの解いていったりとか申し立てですか提言したりもしてるんですね、はい、はい。 あと今日この後このカルチャー台風 のブースの一つで今こう出展されてますけど、そこでされるみたいですね。
はい、まあブースのところで、
はい、
これから14時からですね、タイトルが砲台5月事件の知識人っていうタイトルで薮四郎さんに、お話していただきますので、
はい、
もうすぐ本当にすぐそこですので、もしよろしければ、まあ、これタイトル通りなんですけど、まあ、砲台で、まあ、法政大学でちょっと5月に弾圧があって、まあ、それに関することを、はい、やりますので、よろしければ来てください。あともう一つですね、今度は、16時から、111教室、はい、この裏手の教室なんですけども、そこで、タイトルが大学知識人反資本主義っていうタイトルで、サブタイトルが大学はなぜただでなければならないのかっていう、で薮さんと、白石義治さんお二人をお招きして、まあ、こちらもうちょっとまあそうですね、パネルディスカッションに近い形でやりますので、もし問題を共有していただける方がおりましたらいらしてください。
はい、2時からこのブースの隣の隣ですね、そこで砲台5月事件の知識人を薮四郎さんを迎えて、そしてこの4時から6時までのシンポジウム、大学知識人反資本主義、大学はなぜただでなければならないのか、これ日本がただじゃないからこれを話さなければいけない、
まあ、そうですね、
はい、ただである国というのはヨーロッパだったりとかっていうことですね、はい、そのあたりの話も今日は隣の111教室でも聞けるということですね、はい、あとこの4月4日から5日前日、緊急出版企画会議学生に資金を出版社募集中、これは栗原さんの名前が出てますね、
はい、
栗原さんが書いた書く本、
そうですね、まだ全然書いてないんですけど、書くつもりで、
はい、
はい、
は学生に資金をという本を書くので、はい、出版社を募集している、
募集してます、
ブースで募集している、これについては栗原さんを訪ねていけば、
はい
はい、
そうですね、ぜひ募集しているので、はい、よろしくお願いします、
は
い、
これから書くね、
はい、
はい、そしてこれは4月4日5日前日、一色後期の音楽論というのも、これブルースの中で今音楽論をしてるんで、い
や、ただ音楽 のドキュメンタリーを見るだけなんですけど、
はい、
一応もう昨日やったので今日はないです。
やってないんですか？
すいません、はい、昨日もう撤収間際に映画を見始めて、
はい、
ちょっと7時半ぐらい誰もいない中こう見てたんですけど、まあ、もう今日はやんないんですけど、
やんないんですか、
はい、すいません。
どんな映画を見たんですか？
ジョーストラマーのドキュメンタリーで、ロンドンコーリングっていうジュリアンテンプルっていう映画監督が撮った去年公開された映画があったんですけど、まあ、それがなんかまあ、いいかなと思っていろんな意味で、はい、
はい、栗原さん、石木さんがいるのブラックリストの会のブースにぜひ一度訪ねてですね、この後は薮さんを迎えて、
はい、
ですから行ってみたいと思います。このバラケロっていうのフライヤーにですね、思いっきりバラケロって大きく書いてあるんですけど、これにはどういう意味があるんですか？
まあああれですよね、群れるですよね、このカルタイのテーマが、
ね、テーマ群れるですよね、
なんかなんですかね、群れるってなんか、はい、別にこう あえて言わなくてもいいんじゃないかなみたいな感じはするんですけど、
さっきここでイルクモンズさん群れるは今大事でって、
ああそうなんですか、なんか群れるっていうとなんかあれです、なんか僕個人、
はい、
まあ、これ別に思想としてないですけど、
はい、
僕個人としてはなんかなんだろうな、なんか本当に中学校とか高校の学園祭みたいな感じをイメージして、なんか強制的になんか人が集まるみたいな感じをなんか受ける、僕個人ですけど、ね、受けますけどね、なんとなく
自然発生的に群れたんじゃなくて群れさせられた、
でそこへなんか言いたそうな人がいるんでそうじゃなくて、うん、なんか目的があって、
はい、
なんか一緒にいるんじゃないかなっていう感じはしますけどね、なんかそれは群れるっていう言葉じゃないんじゃないかなっていう気はしますけど、
あ、うん、言葉のから受けるこう感覚の違いですね、それに対しての群れるって言うならばこっちはばらけろって言うぞみたいな、
そうばらけろです
そうなんですよ、
はい、わかりました、
はい、あんまり意味ないです、意味ないです、はい、すいません
はい、ということでブラックリストの会の、一色さんと栗原さんを迎えてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。